どうもこんばんは、ヤギラユウヤです、トヨタエリー愛してるぞということでね、19歳で結婚、私も19歳なんですけど、まあ、ヤギラユウヤくんが結婚ということで本当に面白い感じで、あのヤギラユウヤくんの一番いい時はあの映画誰も死なないに主演していた頃ですよね。あの頃のヤギラユウヤくんが一番かっこいいし、ヤギラユウヤくんはあの頃が一番キュートだったかなと思いますね。でトヨタエリーさんは美人ですね。トヨタエリーさんは美人なんだけど、あの、なんていうかちょっといまいち、私とは縁がないかな。あ、でもトヨタエリーさん、さっき画像を見たんですが、あの、私この間ね、欅祭に行ったんですよ。欅祭に行って、で、あの、マジシャンズクラブに行ったの。で、マジシャンズクラブに行ったら、あの、すごい可愛い女の子がいて、その可愛い女の子に私ね、私一方的になんですけど、電話番号とアドレスを教えて、でそれでトヨタエリーに似てました。あの子は確かにあの子はトヨタエリーに似てたね。だからあの子からまだ連絡が、あで連絡がねないんですよ。あの子からまだ連絡が でもこの間携帯電話に知らない番号から着信があった。でこれなんだろうと思って電話し直してみたら、欅祭本部のフリーマーケットの担当係でした。非常に非常にちょっとね残念な感じになったんですけどもね。まあ、マジシャンズクラブの人がこのラジオ聞いてたらぜひ、あの、連絡ください。あの、いつでも時間空けますんで、深夜でも駆けつけますんでね。もしあれなら同棲しませんか？よろしくお願いします。まあ、あの、最近の大きなね、話題といえば、まあ、この間あった面白い話なんですけど、この間私ゴルフ行ったんですよ。そしたらね、急に TBS のカートが暴走し始めて、あの、なんかいろいろ惹かれたみたいな面白い話がありましたけれどもね。まあ、私のトークも暴走気味でございますけれどもね。それから、あとはね、事業仕分けがありましたね。事業仕分けでもう、あの、いろいろなものが仕分けられて、それで、あの、なんていうか、こういうふうなことはもういらないとか、スーパーコンピューターはもういらないみたいな、削減みたいな感じで、なんで1位じゃなきゃダメなんですか、2位じゃダメなんですかみたいなことを蓮舫が言ってましたけれども、まあ、放送集団オキアノスというところにも蓮舫に似た女性がいたんですけれどもね、まあ、どうしていいのか私は全くわかりません。まあ、非常に、この1年7ヶ月近くのメガラジ生活、最初は私は、本当に、メガラジは本当に、最初やろうとしたのは、このラジオ部でやろうとしたのは中島ステーション、現在のニュースエリアなんですけど、このニュースエリアを最初やろうと思ってたんですね。で、このニュースエリアがなかなかうまくやらず、そのままインターバルというか、そういうのがありまして、で、それで、なんていうか、いろいろありましたけれども、それからニュースエリアが実現するまで翌年ですね。2008年の4月に入学して、2009年の2月ぐらいにニュースエリアが初めて実現したということで、ただしロケにも行ったんですよ。東京日本橋に行ったんですけれども、本当にこれは面白かったなと思ったんですけど、あの時にいろいろね、買ったんですけど、あそこに東京駅に行ったら、東京駅に NHK ショップがあったんですよ。で、NHK ショップがあって、NHK のね、腕時計、NHK って書いてある腕時計が売ってたの7000円ぐらいで、これ買えばよかったなと思うんですけど、まあ、今私が一番ハマっているのはですね、アニメ映画のイエローサブマリンっていうザ・ビートルズが出演しているアニメ映画なんですけど、これがね、私は好きなんです。ブルーミーニーっていうね、悪役が私大好きでね、これはぜひね、皆さんにご覧いただきたいと思います。まあ、トヨタエリーについてもう少し語りますとね、トヨタエリーっていうのは1989年の1月14日生まれ。つまり私たちの代、私よりは学年は1個上だと思います。東京都出身で A 型と。まあ、いろいろあるけど、特技は短距離走。そして作詞ということで、私もいろいろ作詞をしてますんでね、まあ、上田雄然も作詞してるんですけどもね、まあ、上田雄然の彼女は山口梨沙ちゃんって言うんですけどね、山口梨沙ちゃんは本当に1990年の10月19日生まれ、トーイックの日に生まれたということで、山口梨沙ちゃんは本当に可愛らしいいい子だと思いますけどもね、本当に末永くお幸せにという感じですけれども、ふざけんな蓮舫って感じですけども。それから、まあ、柳楽優弥のことは、まあ、私あんまりよく知らないんで、この、な辺で、ちょっと終わりにしたいかなと思いますけどもね。まあ、あとは山田邦子さんが、いろいろ私は好きなんです。で、山田邦子さんはそれからですね、今日私、録画したんですけど、これ今日収録してるのが12月の3日の木曜日に収録してるんですけど、今日の笑っていいともに、前航空幕僚長の田母神敏夫氏が 出演したということで、どういう風な感じの番組になっているのか非常に気になるんですけれどもね。まあ放送事故になっていないかなと思うんですけど、私の方がもはや放送事故になってるんですけどもね。まあその他いろいろありました。この2009年という年は、振り返ってみれば私の最初のイベントっていうのは、まあ簡単に言えば去年の10月11月のおでんですね、欅祭のおでんぐらいで初めてちょっとラジオ部に戻ってきた、カムバックしてきたって感じでね。まあ佐渡の方はきっぱり諦めて、佐渡からはもう撤退、中退したわけなんですけどもね。で佐渡は本当に、でもね、まあね、もう佐渡にちょっとした執念みたいなものがありまして、あの福沢バサミっていう道具があるんですよ、佐渡の。でこれが家にあるんで、机の上に置いてあるんですけど、この福沢バサミっていうのが、これがちょっといいんですよ、結構見かけがめっちゃいいんですよ、すごい綺麗で。でこの福沢バサミ見てると、なんかこの福沢バサミ使わないようにしちゃったらもったいないなと思ったりして、でこれ使ってみたいなとか思ってみたんですけどもね。ただまあちょっと、あのもう佐渡はちょっと諦めようかなって思っております。ただね、やっぱりいろいろ弟子入りをしたいなと思ってます。まあいろいろ就活、これからいろいろ忙しくなると思いますし、いろいろ忙しくなると思うんですけど、でもその就活をちゃんと私がやれるかって言ったら、ちょっとやれないような気もするんですよね。というのは、学校にまず来てないでしょ。学校に来てない人間が会社に通えるかどうかっていうのは非常にね、疑問に思うところなんですけども、まあ、このそういうことを考えると、今一番近い道は、まあ、山田邦子関連なのかなと思ってますよね。それからまあやっぱり私はラジオドラマとか、まあ、ラジオドラマとかいうよりはもっと演劇的なものも作るの好きなんですけども、そういうのをもう今回、今年7月ですね、メガラジライブっていうのでやれたっていうのはすごくいい思い出で、私にとってはもうメガラジライブっていうのは最高の、まあ、お芝居というか、多分今後あの死ぬまでこれを超える快感はないだろうなっていうぐらいなものをメガラジライブで今年7月楽しませていただきましたので、メガラジライブっていうのは本当にいい部活、いいイベントでしたね。でメガラジライブで皆さんにいろいろやっていただいて、それからね、あの私実はね、去年の12月にあの、まあ、本来ならラジオ部全体の忘年会が、まあ、雪乃さん のお家であったんですけど、私はあのちょっとその行けなかったんです、日程的にスケジュール的に、あの FM 西東京か何かがあって、でそれでちょっと残念じゃないですか、忘年会に行けないっていうのは。だから私は私で忘年会を企画して、江戸無血会場の会っていうのをブラックさんとか、あるいは、くのちゃんとかと一緒に企画してやったわけなんですが、まあ、これには田辺さんとかもね来たりしたんですけれどもね、まあ、今思えばいろいろな思い出ですけれども、まあ、その時に私は初めて電話で薄い優斗という人とお話をしましたね。この人と私は漫才をして、あのメガラジライブで漫才をさせていただいたんですけれども、この度ですね、今いろいろありましたけれども M1 グランプリの方に出場はしないという結果になりました。しかしこの R1 グランプリ2010の方にはですね、出場したいと思っておりますので、まあ、一応ですね、もう申し込み用紙みたいなのを送ったので、多分スケジュール的には12月30日か29日ぐらいに、東京渋谷のシアター D っていう、あの小屋でちょっとやる感じ、私のネタをちょっとやる感じなんで、もし暇でしたら皆さんに来ていただきたいと思いますけども、12月30日29日にはもうメガラジは消滅していると思いますんで、その時にはちょっとラジオで言えないっていうのは非常にもったいないんですけれどもね。まあそれからまあいろいろありましたけれども、やっぱりいろいろあったのは、障害副部長をちょっとやらせてもらいまして、でこの障害副部長っていうのを、まあ、新作さんに、あのこれね、障害副部長を新作さんにやってくれって言われたんですけど、あのねこれが面白くて、部会があったんですよ。で部会の最中にメールが新作さんから来て、部会に両方とも出てたんですけどね、部会の最中に新作さんからメールが来て、道吉ちょっと障害副部長を要点と一緒にやってくんないっていうメールが来て、でそれでその後直後にその部会で、あの新作さんが、あの障害副部長要点とそれから光吉にお願いしたいと思いますみたいなことで、その場で、まあ、要は 1,2 分おきぐらいで障害副部長に就任が決定したみたいな感じでありまして、いろいろ障害として万発もね行かせていただいて、いろいろ面白いことがありまして、忘れられないのは障害のみとかいろいろありました。まあ私はあまり こう大人数のみとか苦手なんですけれども、そこでね、いろいろ学習院さんですとか、まあ、沢さんですとか、いろいろな人たちと、お会いしたりとかして、まあ、いろいろこういう関係を築かせていただきましたけれども、やっぱり障害関係でいろいろ恋愛事をするっていうのは良くないかなと思います。まあ、そういうふうな不純な動機がありますと、どうしても障害2番手3番手で別れた後がちょっと面倒くさいかもしれないんですけど ね、私は放送集団オーケーアナス大好きですからね、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。それからいろいろありますけれども、やっぱり12月といったら12月24日21日このクリスマスね、クリスマスがありますから、このクリスマス、私はですねクリスマスパーティーをやろうかな。ちなみにここでちょっと告知なんですが、12月24日に、上田雄然がボーカルギターを務めますサンタココナッツというバンドがあるんですが、12月24日に池袋ロサというところで、ロザというところでライブをやるということなんで、24日寂しいな一人だなという人はぜひ行ってみてあげてください。夜の6時とかぐらいの時間に放送すると思いますのでね。まあ、本当にいろいろありました、いろいろありましたけれども、私としては一番残念だったのは、まあ、この国を救えなかったということ、まあ、地球はそろそろ破滅する、2012年にこの地球は破滅します。2012年にこの地球が破滅することを踏まえて我々は何をできたかということを考えると、まあ、私としては簡単に言えばクイーンラズベリーの美しき悪しきの世界を上演することしかできなかった。でそれがあんまり評判良くない部分もありましたのでね、まあ、評判良かったんですけどね、まあ、ということでいろいろありました。まあ、メガラジの思い出っていうのは、まあ、1年2年3年4年とこれから続いていくものだと思います。メガラジの、ブラックさんという人が、ね、いましたんでね、この人がいろいろ話がありましたんでね、これからも頑張っていただきたいと思っております。私としては以上です。それから私の方はインターネットラジオとしては3チャンネルというものをやらせていただきますんで、まあ、メガラジのホームページ、まあ、残っている時間ではメガラジのホームページからリンクがありますので、3チャンネル MICH という部分がありますので、この MICH というところをちょっとクリックしていただくと新しい番組が見られるかなと思っております。それからですね、まあ、私のこのなんて言うんですか、ちょっとお話ししてきましたが、まあ、ラジオ部1年7ヶ月やってきた、メガラジも1年7ヶ月やってきた、本当に私としてはカレッジピープルとかではやれない、また堀町放課後大作戦でもやれないようなこの企画っていうもの、コーナーっていうものをどんどんやらせていただきました。メガラジでいろんな没企画とかいろんな企画をやらせていただきましたけれども、まあこれからはそういうことができなくなるので、これからはじゃあみっチャンネルの方でもしかしたらやるかもしれませんし、みっチャンネルはすぐに消滅することになるかもしれませんが、まあ、結果として私が何を言いたかったっていうのかというと、簡単に言うと子たちは男をコロコロ変える、しかし今男は特別にいないようだ、そこで堀さんを狙っているようだという話を若干私は言って、私のこのメガラジオ別れの言葉としたいと思っております。どうもありがとうございました。